DJ テリーのこの時この時間この瞬間、明かりをつけたらいやーん。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。さあ、春のささやき3月と夏本番の7月はお決まりのセリフになってきましたね。ってことで、時は3月です。3月になったからって急に暖かくはならないから、まだまだ寒いけど、リスナーの方は元気にお過ごしでしょうか。オープニングでも歌ったけど、3月初めは定番に行くとやっぱりひな祭り。ひな祭りの食べ物といえばひなあられ、ひし餅、桜餅、ばら寿司なんかもありますよね。飲み物で言えば甘酒もあります。節句の行事だから和菓子になるんだけど、たまにね和菓子食べるとうまいんですよね。それで最近久しぶりに懐かしくブラックサンダー食べたらめっちゃうまくて、ブラックサンダーは知ってるかな、チョコレート菓子です。ザクザク感の食感がいいよね。食感で言うとね、アイスのねチョコモナカジャンボも好きです。でモナを行くとねちょっとふにゃっとするんですけどね、そのね食感がある人はねチョコモナカジャンボおすすめです。でそのねブラックサンダーなんだけど、昔にね仕事の反則用としてブラックサンダーを大量買いして、仕事先の店舗のバックヤードに保管してたんです。でそのバックヤードは1階だったのもあってか、さらに場所がね渋谷ってのも重なって、ブラックサンダーが何者かに食べられてるんです。もう袋を噛みちぎった感じに破られてる形跡を見ると、想像ついたかな、ネズミにブラックサンダーが食われてるんです。しかも1個だけじゃなくて大量に食われてましたよ。まあ昼間はね人間が活動してるから、おそらく夜な夜な侵入して食べてるよね。ブラックサンダーって結構甘いからネズミも好物なんでしょうね。あ、ちなみにネズミと言いながら犯人テリーじゃないからね。そう、なんでテリーが人の隙を見て夜な夜なブラックサンダーバリバリ食うんだよ。それなら普通に買って食えよって話ですけど、まあやっぱりね、保管場所が1階と場所が渋谷ってのがネズミの環境として好都合だったと思います。まあ冷蔵庫なんて置いてなかったしね。確かに渋谷だと路地裏とか普通にネズミがトコトコ走ってるの見るもんね。だから当時仕事終わって帰るときに横断歩道信号待ちしてて、青になった途端渡ろうとしたらネズミも一緒に横断歩道渡ってたしね。もう渋谷のネズミ交通マナーしっかりしてる。もうブラックサンダー食っといてしっかりしてるっていうのも、まあそれはそれでいまいちでよくわからんけどね。まあそんなひな祭りの温度をより知りながら、ひなあられとブラックサンダーをいただいてみてはいかがでしょうか。そんなわけでテリー最大の奥義を食らうがいい、美味しさ稲妻級ブラックサンダーって必殺技ごっこをしながらでも、 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。 さあ春一番、早速ご紹介するアーティストはこちらでございます。春の幕開けは私たちのロックで見られ咲く、ガールズロックバンドスキャンダルのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。スキャンダルは2006年に大阪の京橋で結成された女性4人組のバンドです。メンバーが通っていたアーティストの養成学校、キャレスボーカルダンススクールで、当時ガールズバンドプロジェクトを立ち上げる計画が進んでいた一環として、当時メンバー全員中高生だった4人に、講師が楽器演奏を進めたのがバンド結成のきっかけです。結成後間もなくは路上パフォーマンスが多く行われて、大阪城公園、白天でストリートライブを行い、関西地方のライブハウスでも精力的にライブ活動を行います。2007年にPSP 用ゲーム、プレイステーションポータブル、スターオーシャン2のテーマソングの担当に抜擢されると、2008年にはメジャーデビューを果たし、飛躍的に人気を獲得していきます。スキャンダルは高い歌唱力と楽器演奏力から女性だけでなく男性にもファンが多いバンドなんです。ピンクに染まる春の季節はスキャンダルのロックで花見で一杯といこうじゃないか。それではあなたを幸せな不祥事へとお連れいたします。スキャンダル、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。ひな祭りは不祥事なロックで舞い踊れ、スキャンダルのご紹介です。ボーカルギター春奈、ギターボーカルマミ、ベースボーカルともみ、ドラムスボーカルリナの4人組ガールズロックバンドで、2006年大阪京橋で結成。当時メンバーが通っていたアーティスト養成学校でガールズバンドプロジェクトを立ち上げる計画が進んでいた一環として、講師が楽器演奏を進めたのがきっかけでスキャンダルが誕生します。2007年に大阪城公園でのストリートライブを中心にライブ活動を精力的に続け、2008年にドールでメジャーデビュー、さらに翌年2009年には少女 S がレコード大賞新人賞を受賞します。魅力あふれる高い歌唱力と楽器演奏力から女性だけでなく男性からもファンを飛躍的に人気を獲得し、日本だけにとどまらず世界各国でライブを開催して多方面から広く愛されるバンドに成長。2023年8月には同一メンバーによる最長活動の女性ロックバンドとしてギネス世界記録に認定されます。お代理様びっくりひな祭りロックフェス、スキャンダルで得と激しく酔いしれるがいい。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。スキャンダルという名前は結成当時に使っていたスタジオの、あるビルの他の階にあったなんと風俗店の名前から、由来だそうです。まあ、突然イベントに出場できることになったものの、バンド名が決定していなかったので、まあ、即興で付けられたそうです。まあ、これも時代なんですかね。もう今だったらどうなんでしょうか。もうメンバーから批判があるかもしれないし、まあ、世間からもああだこうだって言われそうだよね。バンド名由来は後で知ったかもしれないですけど、まあ、スキャンダルっていう言葉自体はバンドとしてはいい意味で捉えることができるし、かっこいい名前だけどね。まあ、夜のお店っていろんな言葉をもじったりしてるから、もっとストレートな表現だったらさすがにね、即興とはいえ、採用されることはないと思うけど、まあ、結果スキャンダルはファンの中でもう聖地巡礼にもなっているそうです。そんなスキャンダルは日本だけにとどまらず、北中米やヨーロッパ、アジアなど世界各国でライブを開催して、もうどこへ行っても大熱狂、もう多方面から広く愛されるワールドワイドのバンドなんです。 そしてスキャンダルは同一メンバーによる最長活動の女性ロックバンド、16年358日の活動を継続として2023年8月28日に、ギネス世界記録に認定されます。テリーもこのラジオをやり続けたらどっかでギネス認定されるんですかねもっともう10年以上やらないといけないかな、まあやっぱり続けるっていうのはものすごく大変だけど継続は力なりってもうスキャンダルが証明してくれてるよね、このテリーもね、ラジオ継続して力になりますよ。さらに、彼女たちは、アパレルブランド、フィードバックをプロデュースするなど、ファッションアイコンとしての人気も高い存在です。もちろんねレディース向けなんだろうけど、まあ、デザインを見るとサイズによっては男性が着てもかっこいいと思いますね。あの T シャツとかパーカーが揃っていて、あのパーカーってあのおっさんが着るとキモいんだっけ、まあ、それは置いといて、まあ、着こなしまでスキャンダルに染まることができます。そしたらもうあとはねスキャンダルのライブですよ。なんと3月3日からライブツアーが開催予定です。スキャンダルライブツアー2025スパークジョイ、チャレンジジョイじゃないよ。まあこれはねもう行くっかなんじゃない。あのフィードバックのパーカーを着こなしてライブハウスへ押しかけてみてはいかがでしょうか。といったところでテリーのミュージックタイムセールスキャンダル、こうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする、石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードでこんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらおうっていうコーナーです。さあ本日のお題はこちらでございます。ルパン逮捕する、思いのほか逮捕できちゃった、なぜ。ルパン三世ってまあアニメですけど、まあ石川五右衛門のような気がしますね。まあどっかで正義の味方がね見え隠れする、そんな中でも銭形のとっさんはやっぱりねそれは窃盗ですから逮捕するっていうね警察官だしね、キャラなんですけど、まあここもねポイントポイントでかっこいいこと言ったりするんですよね。まあそういうところがねもう20年30年経っても愛されるアニメなんではないでしょうか。そんなルパン、さて、思いのほか逮捕されたっていうのは何が起きたんでしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。ルパン逮捕する、思いのほか逮捕できちゃった、なぜ。私はルパンではありません、怪盗レポン三世です。誰やねん、もうルパンのバッタモンじゃないですか。もう確実にバッタモンだけど怪盗レポンです。これ実はねテリーが小学生の時卒業記念としてクラスで作成した映画のキャラですもう映画なんてかっこいいもんじゃないけど当時8ミリのねビデオカメラを放送室から借りて撮影してたんですあの峰藤子役の女の子が入院しているあの病院のベッドでレポンがお見舞いに来るシーンを保健室のベッドで撮影した記憶があります。まあ、そもそもなんで入院してるのかもういまいちわからないけど、確かオープニングはお見舞いのシーンからだったと思うなまあてかレポンだったらもう銭形のとっつぁん見事にやられてんじゃん。もう偽物をね替え玉にして完全に逃げられてるって。もうアニメでも普通にありそうだし、だからこれはねとりあえず怪盗レポンを逮捕して、埼玉県警まで連行しちゃいましょう。はい、ではお次はこちらです。ルパン逮捕する、思いのほか逮捕できちゃった、なぜ。この度私ルパン三世は軽率な行動によりファンの皆様関係者の方々に多大なご迷惑をおかけしまして大変申し訳ありませんでした。自首してる、わざわざ記者会見まで開いて。 もう今や何でも謝罪する風潮になってるような気がしますよね。もう YouTuber でもね、謝罪動画上げたりしてるし、でそれ上げても結局批判食らってるからね。ほんと、まあ某テレビ局の会見や、引退に追いやられた某有名 MC の方でも、もう週刊誌の全てがこの世のね正解みたいになってるってのも不思議な話ですよ。ってなことを発信しても叩かれるってね。もう叩いたもん勝ちみたいな風潮はね、また時代が変わっていくんだと思いますが、まあ記者会見でのフラッシュ撮影の点滅にはご注意ください。はい、ではお次はこちらに行きましょう。ルパン逮捕する、思いのほか逮捕できちゃった、なぜ。ここは府中刑務所ですけど、どこで逮捕してんだよ。これもう逮捕されちゃってるし、しかも刑務所で一番収容人数が多い府中刑務所じゃないですか。まあルパンなら人をね殺めることなんてしてないけど、まあ窃盗のレベルだったら結構なもんですよね。え、もしくは逆にテリーが逮捕されちゃいました。まあテリー逮捕されるようなことしてないっすよ。まあやってもね、ファミコンのカセット仮パックぐらいですよ。もうファミコンのカセットの裏にね、誰かわからない持ち主の名前が書いてあるってのは、これ全国であるあるだったんじゃない。もう時代だよね。って言ってもテリー仮パック冗談ですからね。仮パックされたことはありますけどね。いまだに戻ってこないあのロックマン2が、あのワイリーステージの曲がねかっこよくてめちゃめちゃ気に入ってたのに、もう今なら YouTube でも聴けるし、あのファミコンのね神曲とかでもノミネートしているので、まあそういうチャンネル結構多いと思います。まあ刑務所の面会時でルパンに聞かせてあげてください。はい、ではお次はこちらに行きましょう。ルパン逮捕する、思いのほか逮捕できちゃった、なぜ。ルパン逮捕しちゃうぞ、辻元夏美か。もうアニメこれ逮捕しちゃうぞじゃないんだから、懐かしいね。もうそれだったら逮捕されたい人出てくるよ。もう小早川みゆきに逮捕されるのも捨てがたいななんて一部の熱狂的なファンもいるかもしれない。まあそれよりもルパンだったら藤子ちゃんに逮捕されたいでしょ。まあこれもだけどもね、そんなハニトラ的な逮捕は今このご時世なんとなくバッシングされそうだけどね。もうがんじがらめか。まあこういうのはね個人差あるので知らないけど、アニメ逮捕しちゃうぞは1994年から、95年にあの OVA のね、されて、3月1日に実は30周年記念のね上映会があって、スペシャルトークショーがありました。これファンにはたまらないよね、だからルパンと一緒にスペシャルトークショーに参加して逮捕されちゃってください。はい、じゃあお次は、こちらに行きましょう。ルパン逮捕する、思いのほか逮捕できちゃった、なぜ。また押し入れに隠れてるんだな。ルパン見つけた、仲いいな。もうルパンとイチャイチャ遊んでるだけやん。もう何回も何回も押し入れに隠れて、押し入れ好きだな。でもルパンにしちゃこれ押し入れってベタすぎない。もうたまにはベッドの下とか、こたつの中とか、あと風呂桶の中とかさあるんじゃないね。細かいとこわかんないけど、まあそんな仲いいとかくれんぼの次は缶蹴りですか。3月とはいえまだ寒いよ。まあ、ちなみに缶蹴りはあの鬼役を残してしれっといなくなることができるから、そんな意地悪はやめてくださいね。これテリー小学生被害者ですからね。もう2時間近くも誰も缶を蹴りに来なくて、ずっと一人ぼっちの缶蹴りをね堪能するっていうなかなかの孤独です。結局誰も来ないから帰ってくるよね。まあそんな放置プレイはしないように、仲良く缶蹴りで遊んだら缶はゴミ箱に捨てて仲良くルパンたちと帰ってください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。ルパン逮捕する、思いのほか逮捕できちゃった、なぜ。ポーズ中に上上下下左右左右 BA、 さあヒットライド、グラディウスの裏技か。これ今や有名な裏技コマンドの一つです。これ裏技使うと飛行機のスピードアップ、ミサイル、オプションが2つついて、あとねシールドですよね、バリアが装備されて初回からほぼ最強になるんです。って言ってもグラディウスなんてもう知ってる人はもういないんじゃない。まあこれファミコンで発売されたシューティングゲームです。アーケード版が最初だったのかな。まあファミコン版のグラディウスの一面の BGM、 これもめちゃくちゃかっこいいんですよね。 まあとはいえこの裏技コマンドはゲーム界の中では超有名なので、もうゲーム好きならもう世代関係なく知ってる人はいると思います。もう有名になりすぎてもはや裏技ではなくもうスタンダードな技になってしまってるんじゃないかな。まあグラディウスの機体ビッグバイパーはもう襲撃したらもうルパンもひとたまりもないでしょうね。まあ裏技コマンドなんて使ったら見る影ないよルパン。もしくはパイロットと入れ替わってビッグバイパーで暴走するかもね。ただ間違ってファミコンのリセットボタン押さないように気をつけてください。はい、では、じゃあこちらに行きましょう。ルパン逮捕する。思いのほか逮捕できちゃった。なぜ？埼玉県警機動隊に自衛隊丸棒すべて投入。やりすぎやりすぎ、もう優しさゼロか。もう日本のあらゆるセキュリティ全投入じゃないですか。ある意味グラディウスより強烈のような気がする。もう丸棒なんてあの反社の方たちよりもこわもて集団で、もうどっちが反社かこれわからないって。警察組織の中で反社会勢力が絡む事件の捜査を担当するいわゆる丸棒と言われています。反社組員と見間違えするほどのこわもての捜査員たちが集結しているのが特徴です。あの YouTube であの組事務所にとつってるところ見れるからぜひ見てみてください。これ他人事だから面白く見れるけど、当事者だったらかなり恐怖です。特に大阪府警はもう迫力あります。はよ開けんかいほら、令状出てんのこら、大阪じゃ、はよ出迎えんかい。もうほとんどどっちかどっちが分かりません。もう銭形のとっつぁんも迫力あるけど、もう優しさがこぼれまくってるから丸棒のような感じはちょっと難しいよね。なのでルパンと一緒にガサ入れコントで逮捕してください。はい、はい、ではお次はこちらに行きましょう。ルパン逮捕する。思いのほか逮捕できちゃった。なぜ？何こらタコこら、革命戦士長州力入場。世界の大悪党ルパン三世の首根っこを捕まえるのにいよいよ立ち上がった長州力が、おなじみの黒いパンツと白いリングシューズスタイルにパワーホール全開でこの東京ドームに乗り込んできました。四角いリングがよく帰ってきてくださいましたとまるで歓迎してくれるかのように、長州力今ここにリングインです。ってこれただのプロレスになってんじゃんか。もうシングルマッチ60分一本勝負とかやったら確実にルパンマットに沈められるって。まあそもそもプロレスになったら勝負になりません。もうルパンが10人いたとしても無理ですね。もうリキラリアットでルパン10人もう瞬殺されてしまいます。まあこういう時はね、じゃあ武藤敬司と代わって IWGP ヘビー級のベルトをかけて戦ってもらいましょう。まあルパンと全然関係なくなるけどね。はい、じゃあといったところでテリーは裏技コマンドを使ったビッグバイパーに乗って途中下車ぶらり旅南国寄港をしてくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃな番組。
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャストシェイクジャストリユニオン。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャストシェイクジャストリユニオン。
ミュージックゼロチャンネル。
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。怪盗レポン 実はこれ小学生の卒業作品の映画です。これね、実はねテリーこれ監督やってるんですよ。実は監督なんですよ。でなんか役配をね、なんか上司が決めてて、なんかテリー監督やってくんないって。多分選ぶ方も別にね評価基準なんてないんですよ、小学生なんて。まあね、まあ、適当なのか知らないけど監督やってくんないって言われて、別にいいけどみたいな感じで、まあね、かっこつけて受けといて、周りから監督やんのマジでみたいな。でそれに人に合わせて、マジかよ、監督みたいな、マジ最悪みたいなね。まあそんな本当小学生のもうクソノリですよ。相変わらず当時から人に合わせる感じ、もうちょっと自分でも恥ずかしいよね。まあ結局ね、これ作品ね、結果から言うと、まあ、誰も見てないんですよ。もうその時もう小学生のね同級生なんで会ってないんでわからないですけど、まあ中学生高校生ぐらいまででもう言ってましたね、このレポンの作品一体誰が持ってんだっていうね。本当これ撮っての誰が持ってんだっていうのずっと言ってましたけどね。で撮ったのもね、あの大喜利でちょっと言ったあのベッドでそのね見舞いのシーンを撮ったぐらいしか、いやもう記憶ないな、他もしかしたらあったかもしれないですけど、あの多分そこしか撮ってない気がする。僕もそこしか考えてなかったもん。でその後なんかね回答する なんか何かを盗むシーンを僕考えたんですけど、なんかね多分撮ってないんですよね。なんかね教務室で何かをパクるっていうのあったんですけど、それリアルすぎるみたいな話になって本当に撮るんじゃねえかみたいになっちゃって、だからね本当それ撮って誰持ってんすかね、これもしすっごいつながりでこれ届いてたら一回マジで見せてほしいな。普通にね321みたいな感じで 8mm のビデオカメラ回しましたもん。で一番疑問なのはでテリー監督でしょ。 で当時仲良かった、ね、やつが、主人公のレポンをやって、あと女子でいう、まあ、ちょっと可愛い子上から234とかね順番にちょっと思うなっていう子たちがやっぱヒロイン役行くんですよ。まあその辺たち自分たちで決めたんでしょうね。でただね、小学生って言っても今はね、まあ、時代と場所によっては変わってるけど、ね、当時テリーがいた小学校は、ね、35人ぐらい、まあ結構多いんですかね今の、まあ、時代で言ったら少子化だから、これ全員に配役やったのって感じなんですよ。後半は多分難しいよね。だってルパンで、だって普通にルパンでしょ、銭形でしょ、であと五右衛門でしょ、あととっつぁんでしょ、峰富士子でしょ、もう5人で終わるわけですよ。あと30人は何の役ですかね。もう全然、あともう妖怪 A とかもう戦闘 B とかもうだんだんね、もうどうでもいい役配になってたような気がしたけど、当然そういう人たちはね多分出てないと思います。いやもうそれが本当に回答のような気がしたけどね。まあ本当にね小学生でまあ卒業で映画を作るなんていうのもまあ今思えば奇抜だったと思うし、まあ結構斬新というかね一歩進んでるような気もしましたね。いや一歩進んでたね。まあそういうのがつながってこのラジオもね作るような足掛けになったんじゃないかなと思ったらね、まあいい思い出だと思います。だけど、撮影した V を一度でいいから見せてください。あるかな。ほんと持ってるやつをちょ見せてくれよ。お願いします。はい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_Channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどし皆さんのフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!